福祉横浜197号。福祉横浜市民活動ボランティア活動情報誌2020年12月197号。編集発行、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会、郵便番号 231-8482、 横浜市中区桜木町1丁目1番地、電話 045-201-2090、 ファックス 045-201-8385、 E メール、福横fukuyoko@yokohamashakyo.jp、 ホームページ http://www.yokohamashakyo.jp。この号の主な内容は、特集、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり、2ページ、3ページ。福祉の仕事、シリーズ45、4ページ。ボラ線情報、5ページ。支社協情報、6ページ。三助会員のご紹介、7ページ。みんなの気持ちありがとう、8ページ。寄付者のご紹介、9ページ。みんなの声、10ページ。福横クイズ、11ページ。広告、編集後期、社協からのお願いとなっております。表紙、特集、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり。写真があります。キャプション。続き区生野部町ファミリーカフェにて。取材当日参加された皆さん。10月9日撮影。詳しくは特集で。写真終わり。目次。福祉の仕事。医療ソーシャルワーカー。MSW、 4ページ。ボラ線情報。寄付を通したコロナ禍での支え合い、新型コロナウイルス感染症の影響などによる困難を抱える方への食支援。5ページ。支社協情報。第5期横浜市市民貢献人養成課程説明会開催。6ページ。QR コードがあります。福祉横浜で検索。ここから最新号とバックナンバーをご覧になれます。表紙終わり。
特集、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり。続き区、認知症カフェ。認知症は誰でも発症する可能性がある身近なものです。認知症になってもできることを活かしながら安心して自分らしく暮らしていく。そのためには不安ではなく希望に目を向け、認知症に対するバリアを取り除くことから始めてみましょう。認知症の人の声に耳を傾け、同じ地域の一員として、地域全体で共に暮らしやすい街を作っていくことが大切です。都筑区の認知症カフェでは、住み慣れた地域でつながりを大切にし、見守り支え合いながら自然に街に溶け込んで暮らしていける地域を目指して取り組んでいます。認知症カフェとは、認知症の人や家族、地域住民など誰もが気軽に集える場。 参加者同士がつながり、理解を深め、自分らしく社会との関わりを持てる場であり、国の認知症施策推進大綱2019年の中で、住み慣れた地域で自分らしく暮らしていける環境づくりを目指す取り組みとして位置づけられています。認知症カフェ連絡会。カフェを運営している人や関心のある人が情報交換や悩みを共有し学び合える場として立ち上がりました。私の活動の原点、コツコツカフェは、夫が認知症になった妻の地域で一緒に暮らし続けたいという思いから始まりました。月一回でも行くところがあり、気兼ねなく話ができる仲間がいることが心の拠り所になります。コロナで活動が休止している際には相談会だけでもと思いましたが、皆さんが必要としているのはただ相談するだけの場ではなく、気軽に来て話をする中で悩みや思いを共有できる場なんだと感じました。続き区認知症カフェ連絡会代表横尾さん。横尾さんの写真があります。認知症になっても隠すことなく、誰とでも気軽に話ができる街であってほしいです。カフェを続けていく中で、年を重ねて認知症の症状が進んでくる方もいますが、日頃の関係があることで変化にも気づけるし、見守っていける。活動休止中、参加者の外に出たくても出かける場所もない、認知症の症状も進んでしまうという不安の声を受け、こうした居場所の必要性を改めて感じました。続き区認知症サポート連絡会代表小泉さん。小泉さんの写真があります。認知症カフェ連絡会発足の経緯。2008年認知症サポート連絡会発足。認知症サポート連絡会の構成。グループホーム、カフェ、ケアマネジャー、区役所、ケアプラザ、キャラバンメイト。2013年、サポート連絡会で川崎の認知症カフェを見学。自分たちの地域にもこうした拠点が必要。2014年、区内初の認知症カフェ誕生、微笑み交流カフェ。2016年、認知症カフェ連絡会発足。共に支え合い、歩んでくれる人の輪を身近な街の中に広げていきます。続き区認知症サポート連絡会では、認知症フォーラムや学校や地域、金融機関などでの認知症サポーター養成講座の開催など、認知症理解の普及啓発に取り組んでいます。今年で12回目となるフォーラムでは、新しい生活様式の中でも認知症になっても暮らしやすい街づくりと題して動画の配信及び DVD の貸し出しを行っています。動画配信は令和2年12月28日まで、続き区認知症フォーラムで検索。続き区福祉保健センター高齢障害支援課高齢支援担当にてフォーラムの内容を記録した DVD を貸し出しています。電話 045-948-2306。 つながりと見守り支え合いの拠点、認知症カフェ、ファミリーカフェ。何かあっても皆で支え合っている、地域とつながっていると感じられる。地域の中で気軽に集まっておしゃべりできる場所、心配事があればすぐに誰かとつながることができる場所をという思いから、地域の空き店舗を借りてカフェを立ち上げました。 専門職の方や近隣の郵便局、JA などもカフェや認知症の方の見守りに協力してくれています。新型コロナウイルス感染症の影響による休止もありましたが、6月には活動を再開。今は1日の中で参加者と時間を3回に分け、密にならないように工夫しながら活動しています。時間は短くなっても皆さん楽しみにしていて、当日忘れてしまう方もいますが、近所の方が声をかけたり、電話をかけたりして気にかけ合っています。担い手も40歳代から80歳代まで様々。参加者もスタッフも認知症の方もそうでない方も関係なく気にかけ合い、同じ地域の住民として互いに支え合っています。何でもやってあげるのではなく、自分たちでできることはやってもらいながら、思いを語り、会話や笑顔があふれる場所です。ファミリーカフェ代表、森さん。森さんの写真があります。ファミリーカフェ参加者の声。集まれる場所が少なくなってきている中、少しでも顔を合わせて話ができる場があることはありがたいです。街で声をかけられることが増えました。みんなで顔を出してお話をする。それが一番。目が不自由でほとんど外出しないのですが、ここは家から近いので通っています。ファミリーカフェの様子の写真が4枚あります。認知症かなと思ったら、認知症かなと思ったら家族だけで抱え込まず、まずは相談しましょう。変化に気づき、見守り合える日頃のつながりが大切です。相談場所、区役所、高齢障害支援課、地域ケアプラザ、地域包括支援センター、お住まいの地域の認知症カフェなど集いの場、横浜市ホームページ。www.cittps://www.jp/kuraschkuraschi-ninchishoucafe.org.jp/kuraschi-ninchishoucafe-kuraginchi-hyphen-html こちらからもアクセスできます。QR コードがあります。福祉の仕事シリーズ45医療ソーシャルワーカー MSW 横浜市立市民病院患者総合サポートセンターで医療ソーシャルワーカーとして働く瀬尾静香さんに聞きました。瀬尾静香さんの写真があります。医療と福祉、病院と地域の橋渡し役として少しでも患者さんの人生に寄り添える支援を大切にしています。この仕事を選んだきっかけ。両親が医療従事者であり、子供の頃から漠然と病院で働きたいと考えていました。そんな中、入学をした大学のパンフレットで社会福祉士という資格を持ち、病院で相談業務ができる仕事があることを知りました。患者さんやご家族からの相談に対し、社会資源を活用し、患者さんの不安を和らげるお手伝いができることに魅力を感じています。 日々の仕事。患者さんやご家族が安心して治療に専念できるよう、療養先の選定、地域で生活するための医療・福祉サービスの利用支援、経済的な相談など、生活全般に関わる課題について、院内の各専門職や地域関係機関と協力・連携しながら一緒に考えていきます。行政機関や地域関係機関が開催する会議やケースカンファレンスにも参加をします。心がけていること。市民病院は高度な急性期治療を担う医療機関のため、在院期間は平均11日前後。限られた期間で少しでも入院時の不安が和らぐよう、退院後の生活の希望、課題の背景にあるものなど、まずはきちんと相手を知り、これからのことを一緒に考えるようにしています。何を大切にして生きているのかは人それぞれ異なるので、自分の価値観を押し付けてしまわないよう心がけています。喜び、やりがい。多くの方の人生や価値観に触れることができる仕事です。無力感に落ち込むこともありますが、あなたがいて心強かったと言ってもらえると、少しでも寄り添うことができたのかなと感じます。地域の皆さんへ。病院では数少ない社会福祉専門職です。患者さんやご家族の立場に立ち、地域での生活に向けて目線を共有できるよう、医療と福祉、病院と地域をつなげる仕事です。手を引くのではなく、隣に立って一緒に歩いていける支援を大切にしています。困った時には頼ってもらえる身近な存在でありたいです。医療ソーシャルワーカーとは、医療ソーシャルワーカー、MSW、メディカルソーシャルワーカーとは、保健医療機関において、患者さんやその家族の抱える経済的、心理的、社会的問題の解決、調整を援助し、社会復帰の促進を図るため、主に次のような仕事を行っています。1、療養中の心理的、社会的問題の解決、調整援助。2. 退院援助 3. 社会復帰援助 4. 受診・受療援助 5. 経済的問題の解決・調整援助 6. 地域活動市民病院患者総合サポートセンターとは地域医療連携入院前面談、入退院支援、退院前後訪問、病床管理の役割を担う多職種職員が相互に協力し、途切れない支援を進めています。地域関係者と顔の見える関係を大切にした連携を重ね、つながりの拠点として患者さんやご家族が安心して治療・療養生活が送れるようご相談に対応しています。なお、横浜市立市民病院は今年令和2年5月1日に神奈川区三沢西町に移転し、新市民病院として開院しました。院内カンファレンスの様子の写真があります。この記事に関するお問い合わせは、横浜市社会福祉協議会企画部企画課、電話 045-201-2090。 横浜市内の福祉人材に関する求人情報、ウェルジャン求人情報、横浜市介護人材情報、いずれも QR コードがあります。
ボラセン情報。横浜市ボランティアセンターからのお知らせ。
寄付を通したコロナ禍での支え合い。新型コロナウイルス感染症の影響などによる困難を抱える方への食支援。横浜市社会福祉協議会では、学生、ひとり親世帯をはじめ、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、生活に困窮する世帯に対して、寄付金を募集して購入した食料品や、寄付物品などを活用した食の支援を行っています。ご寄付をありがとうございました。困窮者支援、学生支援、ひとり親世帯支援、合計817万5954円。ひとり親世帯向け食支援、横食ギフト。横食の横はカタカナ、食は漢字、横食ギフト。コロナ禍での生活について、ひとり親世帯にヒアリングを行ったところ、コロナで内定が取り消しになってしまった。切り詰められるとすれば食費ですが、もともと削れるところがほとんどなくて、といったお困りの状況が明らかになりました。また、障害のある方の作業所からも、コロナで仕事の受注がなくなってしまった、といった声が聞かれました。そこで、寄付を活用して、ひとり親世帯に食料品を宅配し、その梱包作業を障害者地域作業所などへ業務委託することにしました。段ボール箱を抱えて、一緒に頑張ろうと言っている男性スタッフの写真があります。横食ギフトの流れ。1、食料品や支援機関のパンフレットを集め。2、箱いっぱいに詰めてメッセージカードも添えて。3、ひとり親世帯500世帯へ宅配便でお届けしました。写真が3枚あります。1枚目、集められたお米などの食料品や支援機関のパンフレットが並べられています。2枚目、梱包作業のスタッフの写真とメッセージカード。コロナに負けるな、一緒に頑張ろう、そよ風南の家。3枚目、積み上げられたたくさんの横食ギフトの段ボール箱。写真終わり。イラストがあります。三輪車の置いてある玄関ドアの前に配達に来たボラちゃん。イラスト終わり。横食ギフト、皆様の声。寄付者の方から。直接の支援はなかなかできませんが、役に立てればと思います。コロナで食事に困窮している子どもたちへの支援をしたいと思い、寄付します。みんなで力を合わせて乗り越えましょう。受け取った方から、収入がなくなり、とても苦しいですが、こんなにたくさんの食材とメッセージに、感激して涙が出ました。支援してくださる方がいるということが、精神的にもとても救われた思いがしました。これからも子どもと頑張っていこうと思えました。寄付者と受け取った方が手を取り合っているイラストがあります。横浜市ボランティアセンターより、横浜市ボランティアセンター電話 045-201-8620 メール yvc@yokohamashakyo.jp 横浜市社会福祉協議会への寄付は横浜ですぐ横で困っている人を支える横寄付です。アルファベット大文字 Y の字に 右向き矢印を重ね、その下に横寄付と書かれたマークがあります。横はカタカナ、寄付は漢字です。QR コードがあります。これまでの取り組みはこちらからご覧ください。支社協情報。横浜市社会福祉協議会からのお知らせ。第5期横浜市市民貢献人養成課程説明会開催。地域で人に寄り添い共に歩む実践。市民貢献人になりませんか。平成26年度に最初の市民貢献人が横浜市に誕生してから、これまでに70名以上の方が関係機関との連携のもと、地域に根ざしたきめ細やかな活動を進めています。さらに多くの市民貢献人を募るため、第5期養成課程の開催にあたり、動画視聴による事前説明会を開催します。なお、養成課程の参加には説明会視聴が必須です。動画視聴方法。1、動画配信。配信期間、令和3年2月5日から20日。2、会場。横浜市健康福祉総合センター、中区桜木町 1-1。実施日時。令和3年2月5日金曜日、20日土曜日。いずれも10時から11時30分。なお、動画の視聴環境のない方優先。申し込み方法、1、2ともに事前申し込み制。ウェブフォーム、電話。問い合わせ、横浜生活安心センター。電話 045-201-2009。 なお、養成課程の実施は令和3年度予算成立が条件となります。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため予定が変更となる場合があります。イラストがあります。介護スタッフや市民貢献人たちがお年寄りに寄り添っています。皆笑顔です。イラスト終わり。三助会員のご紹介。ご支援ご協力ありがとうございました。令和2年8月1日から10月15日、新規受付継続受付分、準不動。継承略。団体会員、マルゴ運輸株式会社。個人会員、佐藤達樹、押山勝、星崎清美。問い合わせ、横浜市社会福祉協議会総務部、総務課。電話 045-201-2096。詳しくはホームページをご覧ください。QR コードがあります。みんなの気持ち、ありがとう。皆様からお寄せいただいたご寄付は、市内の市民活動団体、障害児者団体の支援のため、有効に活用させていただきます。横浜ふれあい助成金、助成事業。NPO 法人つなぐ。親が亡くなり相続手続きが必要となったとき、一般的にも大変な場合がありますが、知的障害などのある方にはより支援が必要であり、成年後見制度や日常生活自立支援事業の活用だけではなく、福祉サービスの利用等、周辺制度の相談も含め、ワンストップで柔軟に対応することが求められています。NPO 法人つなぐのメンバーの中には、障害のある子を持つ親もおり、勉強会を経て、相談支援や 後見受任に携わってきました。活動の中で課題に感じてきたワンストップで柔軟に対応する相談事業をふれあい助成金に申請し、活用させていただいています。イメージキャラクター、鶴見健太郎くんのイラストがあります。ありがとうメッセージ。障害のある方々が将来にわたって安心して暮らせるようにという願いを込めて、NPO 法人つなぐを設立しました。法人で後見人等を担うメリットはたくさんありますが、法人の立ち上げや運営には安定的な財源と高度なスキルが必要です。特に財源については、公的な補助金のない中、皆様の寄付金、会費、助成金が不可欠です。これまで多くの方にご支援いただきました。皆様のご協力に感謝するとともに、引き続き親亡き後の安心を提供してまいります。今後ともご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。写真が2枚あります。1枚目、事務局メンバー。2枚目、内部研修で人材育成。写真終わり。横浜市ボランティアセンターでは、寄付のご相談をお受けしています。電話 045-201-8620。 寄付者のご紹介。ご支援ご協力ありがとうございました。純不動継承略。令和2年7月1日から9月30日受付分。善意銀行金銭寄付者。日清オイリオグループ株式会社。ブックオフコーポレーション株式会社。匿名一件。善意銀行物品寄付者。公益財団法人みずほ教育福祉財団理事長塚本隆5件。株式会社ソディック。横浜信用金庫。フィードワン株式会社。宮内建設株式会社。横浜労働者福祉協議会。匿名一件。障害者年記念基金寄付者。ライジングフォース株式会社。浜住建株式会社。株式会社愛金電気工業。神奈川県言語障害児を持つ親の会。匿名一件。福祉基金寄付者。事業特定型一人親の子どもの食、食事の食を障害者の食、職業の職と共に支える。91件。横浜寄付本寄付者。リゾートトラスト株式会社。株式会社カノン。株式会社グッドマン。小橋智子。安藤正弘。井口歌子。赤坂淳也。宇沢達五郎。株式会社東方製作所。横浜市社会福祉センター利用者一同。横浜市瀬谷区社会福祉協議会2件。遠山武春。匿名53件。なお、事業特定型の寄付者については、横浜市ボランティアセンターのホームページにて掲載させていただきます。横浜市ボランティアセンターの QR コードがあります。
みんなの声、前後の感想、ボラセン情報のページで コロナで休校中の子どもたちに食事の無償提供をしている記事が良かったです。私の息子は偏食傾向なんですが、子どもの目線に立った食事の工夫やキャンプ風にあえてアルミ容器を使っているなど、私の家でも試してみたいと早速思える記事でした。楽しいヒントをありがとうございました。鶴見区めめちゃん。会社を退職して地域と関わりたいと思っていた矢先に本誌を拝見し、特に三月落地区サポーターズの活動のように無理なくできることから参加できることが分かり、とても参考になりました。港北区匿名。特集記事、ボラ線情報を拝読して、協力者やボランティアになりたい人の多さに大きな心強さを感じました。時には支え、またある時には支えられるという、お互いに支え合う精神で過ごしていければ、コロナ禍や高齢化社会であっても、充実した日々を送れるのではないかと、前向きな気持ちになれました。横須賀市、KK。福祉の仕事のコーナーでは、毎回初めて聞くような支援の取り組みを知ります。高次脳機能障害も全く初めてで、教えられることが多いです。戸塚区、鈴木隆夫。高次脳機能障害支援センターという活動センターがあることを初めて知りました。家族だけで抱えてしまうことなく、外へ出て交流の持てる場があることを普及、啓発できるといいですね。戸塚区 NK。 初めて手にし、楽しく拝読しました。中でもボラ線情報。普段馴染みのある身近な両者の取り組み。コロナで大変な日常だからこそ、普段よりもより相互扶助を大切に思います。個人レベルでも何か人の役に立てないものか、そのような気持ちになりました。中区、匿名。三月落地区サポーターズの記事を読み、こんなに素晴らしい活動をしているグループがあるのかと驚きました。地域で助け合い、支え合うことは本当に大切ですね。私にはちょうど三月に住んでいる知人がいて、最近病気がちで外出にも苦労しているので、早速教えてあげようと思います。東京都、匿名。福横クイズ。ご応募、ご感想お待ちしています。アトリエ木製、サオリオリポーチ、プレゼント。地域活動支援センター、アトリエ木製は、神奈川区の東博楽駅近くにある知的障害者の方が通う、サオリオリの作業所です。製品は一本の糸から皆さんの感性を大切に、思い思い自分を表現しています。心を込めて折って作ったポーチは、アトリエ木製でも人気の商品です。サオリオリの温かみを感じていただけたら嬉しいです。カラフルなサオリオリポーチの写真があります。色、柄はお任せください。クイズ1、特集、認知症〇〇〇は、認知症の人や家族、地域住民など誰もが気軽に集える居場所です。カタカナ3文字。クイズ2、福祉の仕事。今回インタビューした瀬尾さんは、医療ソーシャルワーカー、〇〇〇として活躍しています。アルファベット3文字。クイズ3、支社協情報。平成26年度に最初の市民貢献人が横浜市に誕生してから、〇〇名以上の市民貢献人が活躍しています。数字2文字。前号196号の福横クイズの答えは、クイズ1、サポーターズ。クイズ2、環境。クイズ3、アポロでした。たくさんのご応募、ありがとうございました。応募方法。はがき、ファックス、Eメールにて、 次の項目をご記入の上お送りください。項目1、クイズ1から3の答え、2、郵便番号、住所、3、氏名、振り仮名、4、年齢、5、電話番号、6、福祉横浜の入手方法、7、福祉横浜の感想、8、みんなの声、事後掲載時の氏名の掲載可否、匿名希望の場合はイニシャルを記載。抽選で15名の方にプレゼントを差し上げます。締め切り、令和3年1月29日金曜日、必着。応募先、郵便番号 231-8482、横浜市中区桜木町 1-1、横浜支社協福横クイズ係、ファックス 045-201-8385、 E メール福横 fukuyoko@ 横浜社協 yokohamashakyo.jp。 個人情報取扱い。なお、応募に関わる個人情報については、当選者への発送及び福祉横浜紙面作成の参考にのみ利用させていただきます。QR コードがあります。
広告。あなたも身近な見守りの担い手に。例えば、ご近所のお茶会などで契約トラブルの情報交換。消費者被害に遭って困っていたら消費生活センターを案内。高齢者に多い消費者トラブル。1. 身に覚えのない商品の送りつけ商法。2. 通信販売でお試しのつもりが定期購入。3. 無料点検からの強引なリフォーム工事勧誘。横浜市消費生活総合センター。消費生活相談電話。電話 845-6666。ファックス 845-7720。担い手ネットワークを広げようのイラストがあります。8人の老若男女が手をつなぎ輪になっています。イラスト終わり。
令和2年度ボランティア活動保険。全国200万人加入。日本国内でのボランティア活動中の怪我や賠償責任を保障。保険金額、年間保険料、1名あたり。保険金の種類、怪我の保障、死亡保険金、基本プラン、天災地震保障プランとも1040万円。後遺障害保険金、基本プラン、天災地震保障プランとも1040万円。限度額。入院保険金、日額、基本プラン、天災地震保障プランとも6500円。手術保険金、入院中の手術、基本プラン、天災地震保障プランとも6万5000円。外来の手術、基本プラン、天災地震保障プランとも3万2500円。通院保険金、日額、基本プラン、天災地震保障プランとも4000円。地震、噴火、津波による死傷、基本プランなし、天災地震保障プランあり。賠償責任の保障。賠償責任保険金、対人、対物共通。基本プラン、天災地震保障プランとも5億円、限度額。年間保険料、基本プラン350円。天災地震保障プラン500円。団体割引 20% 適用済み。
過去の損害率による割増割引適用。基本プランに加入される方へ。基本プランでは、地震、噴火、津波が起因する支障は保証されません。災害ボランティア活動の参加は、天災・地震保証プランへの加入をお勧めします。被災地でのボランティア活動では、予測できない様々な事態が想定されます。二次被害への備えとしても、あらかじめ天災・地震保証プランに加入いただきますと、より安心してボランティア活動に参加いただけます。ボランティア行事用保険、障害保険、国内旅行障害保険特約付き障害保険、賠償責任保険、地域福祉活動やボランティア活動の一環として行われる各種行事における怪我や賠償責任を保障。送迎サービス保障、障害保険。送迎、移送サービス中の自動車事故などによる怪我を保障。福祉サービス総合保障。障害保険、賠償責任保険、薬状履行費用保険、オプション。ヘルパー、ケアマネジャーなどの活動中の怪我や、賠償責任を保証。商品パンフレットはこちら、福祉の保険ホームページの QR コードがあります。イラストがあります。6人の男女の若者が荷物運びや炊き出しをしています。イラスト終わり。このご案内は概要を説明したものです。お申し込み、パンフレット、詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ。団体契約者、社会福祉法人、全国社会福祉協議会、引受幹事保険会社、損害保険ジャパン、日本興和株式会社、医療福祉開発部第2課、電話 03-3349-5137、受付時間、平日の9時から17時、土日祝日、12月31日から1月3日を除きます。損保ジャパン日本興和は、関係当局の認可等を前提として、2020年4月1日に称号を変更し、損保ジャパンになります。取扱代理店、株式会社、福祉保険サービス。郵便番号 100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番2号新霞ヶ関ビル17階電話 03-3581-4667 ファックス 03-3581-4763 営業時間平日の9時30分から17時30分、12月29日から1月3日を除きます。この保険は全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。http://www.fukushion.co.jp 福祉の保険で検索。広告終わり。
編集後期。認知症は誰でもなり得るものですが、これまで当事者の方の思いにはあまり注目されてこなかったように感じます。認知症になっても積み重ねてきた自分らしさが失われるわけではなく、馴染みの関係の中で安心して生活することは、結果として認知症の方の安定にもつながります。私たちは知らず知らずのうちに、認知症の方として一般化し、症状にばかり目を向けがちですが、まずはそうした認知症バリアを取り除くことこそ、安心して暮らせる街づくりへの第一歩のような気がします。 福祉横浜197号2020年12月15日発行社会福祉法人横浜市社会福祉協議会郵便番号 231-8482 横浜市中区桜木町 1-1 電話 045-201-2090 ファックス 045-201-8385 E メール福横 fukuyoko@yokohamashakyo.jp URL http://www.yokohamashakyo.jp 福祉横浜は共同募金配分金の一部を活用して発行しています。横浜市社会福祉協議会からのお願い。福祉横浜に関して読者の皆様のご意見やご感想をお待ちしております。展示のお手紙、お電話で受けたまわります。以上で福祉横浜197号を終わります。次号は2021年3月発行予定です。録音制作は横浜音声訳グループやまびこでした。